夏目漱石作、心、情、先生と私、16。私の言ったのは、まだ火のつくかつかない暮れ方であったが、几帳面な先生はもううちにいなかった。時間に遅れると悪いって、つい今しがた出かけました。と言った奥さんは、私を先生の書斎へ案内した。書斎にはテーブルと椅子のほかにたくさんの書物が美しい背側を並べてガラス越しに電灯の光で照らされていた。奥さんは火鉢の前に敷いた座布団の上へ私を座らせて、ちっとそこいらにある本でも読んでいてくださいと断って出て行った。私はちょうど主人の帰りを待ち受ける客のような気がしてすまなかった。私はかしこまったままタバコを飲んでいた。奥さんが茶の間で何か下女に話している声が聞こえた。書斎は茶の間の縁側を突き当たって折れ曲がった角にあるので、胸の位置から言うと座敷よりもかえってかけ離れた静かさを了していた。ひとしきりで奥さんの話し声がやむと、あとはしんとした。私は泥棒を待ち受けるような心持ちで、じっとしながら気をどこかに配った。30分ほどすると、奥さんがまた書斎の入り口へ顔を出した。おや、と言って、軽く驚いた時の目を私に向けた。そして客に来た人のように死活目らしく控えている私をおかしそうに見た。それじゃ窮屈でしょう。いえ、窮屈じゃありません。でも退屈でしょう。いえ、泥棒が来るかと思って緊張しているから退屈でもありません。奥さんは手に紅茶茶碗を持ったまま笑いながらそこに立っていた。ここは隅っこだから満をするにはよくありませんね、と私が言った。じゃ失礼ですが、もっと真ん中へ出てきてちょうだい。ご退屈だろうと思ってお茶を入れて持ってきたんですが、茶の間でよろしければあちらであげますから。私は奥さんの後について書斎を出た。茶の間にはきれいな長火鉢に鉄瓶がなっていた。私はそこで茶と菓子のごちそうになった。奥さんは寝られないといけないと言って茶碗に手を触れなかった。先生はやっぱり時々こんな会へお出かけになるんですか？いいえ、めったに出たことはありません。近頃はだんだん人の顔を見るのが嫌いになるようです。こういった奥さんの様子に別段困ったものだというふうも見えなかったので、私はつい大胆になった。それじゃあ奥さんだけが例外なんですか？いいえ、私も嫌われている一人なんです。そりゃ嘘です、と私が言った。奥さん自身嘘と知りながらそうおっしゃるんでしょ？なぜ？私に言わせると、奥さんが好きになったから世間が嫌いになるんですもの。あなたは学問をする方だけあってなかなかお上手ね。空っぽな理屈を使いこなすことが。世の中が嫌いになったから私までも嫌いになったんだとも言われるじゃありませんか。それと同じ理屈で。両方とも言われることは言われますが、この場合は私の方が正しいのです。議論は嫌よ。よく男の方は議論だけなさるのね。面白そうに。空の杯でよく飽きずに研修ができると思いますわ。奥さんの言葉は少し手ひどかった。しかしその言葉の耳障りから言うと、決して猛烈なものではなかった。自分に頭脳のあることを相手に認めさせて、そこに一種の誇りを見出すほどに、奥さんは現代的でなかった。奥さんはそれよりももっと底の方に沈んだ心を大事にしているらしく、 見えた。